まず最初に、台湾立の根絶対策ということで質問したいと思います。実は私、撲滅という言葉を使っていたんですけども、撲滅という言葉よりも根絶の方が、いいだろうと、これは後ほど紹介します先生の方に言われましたので、ここは訂正させていただきまして、撲滅ではなくて根絶ということで、進めていきたいと思っております。まず最近なんですけども、よく路上の方にですね、車を走っておりましたら、台湾リスが引かれている状況でありますとか、あと畑の野菜をですね、かじっている被害というのが見受けられます。で、本来台湾リスといいますのは木を移動しますので、木の上を移動しますので平地に降りてこないんですけども、そういった状況が目立ってくる状況になってまいりました。他にはですね、家の中に入って電気のコードを噛み切っている被害でありますとか、あとケーブルテレビの方ですけども、ここ5年間で約2500万円、今年も500万円の被害があっているというふうに聞いております。こういった形で台湾リスの被害が拡大している中で、今年の6月全会議会ですけども、久保田議員からもですね、質問がありまして、その際は、専門家の先生を呼んで講習会を開くというふうなお話でございました。その結果、8月の27日の日にですね、この専門家の方が来られまして、国立研究法人森林総合研究所の安田正俊博士という方がいらっしゃいまして、講演会されました。で、私の方も参加してまいりまして、その結果をということで今日ちょっとお話ししたいと思っております。この講習会では台湾リスの効果的な捕獲方法でありますとか、生態についてお話しいただきました。そうしますと、ちょっとざっくり言いますと、現在壱岐島にですね、約10万頭ぐらいの台湾リスがいるだろうというふうなお話でございまして、1年に2回出産しまして、3回これを繰り返すというふうなお話でございました。そうしますと、全部生きるわけじゃなくて死んだりしますので、年間で約 1.4 倍、放っておくと2年間で約2倍に増えるというふうな計算になっているそうです。そうしますと、まず増える以上に取らないと減らないと、当たり前の話なんですけども、そういった状況がございますので、仮に今年で考えますと10万頭の4割ですから4万頭が増えていくという話になります。1頭700円で計算しますと、今700円支給ありますので2800万円必要になるというふうになります。とんでもない話だなというふうに思った次第です。で、取り方としましては、栗がいいと、餌には栗がいいということで、その栗に椿の油を塗って、仕掛けると効果が上がるというふうなことでした。こういったお話の他にですね、熊本県の宇土半島の方で封じ込みに成功しているといったようなお話でございました。で、これを聞きまして、先生はですね、壱岐の方でも現状であってもですね、台湾リスを根絶できるということで可能性はあり得るというふうなことでお話をしてありまして、ただしその根絶か台湾リスの強制化というのは地元の住民で決めてくれと、壱岐の人たちで決めてくださいというふうなお話で結んでありました。で、私としましては、できるんであればと言いますか、可能であればですね、台湾リス根絶に向けて活動した方がいいだろうと、で、やるんであれば早い方がいいだろうと思いまして、今回ご提案をさせていただこうと思っております。で、その台湾リス根絶に向けまして、先生の方からですね、提案もありまして、それで具体的な行動計画としまして、駆除計画の策定、もしくはその捕獲専従チームを作るでありますとか、捕獲料の支払い回数も今年2回ということでございましたので、もう少し増やした方がいいんじゃないかというふうに思いました。これら勘案しまして、私としてはですね、今後根絶に向けて主として抜本的な大きい対策を打った方がいいと思っておりまして、主としまして今後どのようなことを考えていらっしゃるのかということをお伺いしたいと思っております。これからですね、来年度予算の編成に入っていくと思いますので、その前に方針の方をお伺いしておきたいと思っております。よろしくお願いします。
上村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
農林水産部長。 3番、上村議員の台湾リス根絶の徹底について、まあ、来年度以降の対策の方針をどのようにお考えかというところでのご質問にお答えをいたします。議員がおっしゃった通り、去る8月27日から29日の3日間にかけまして、森林総合研究所の安田正俊博士においでいただき、域の現状について調査考察をしていただいたところでございます。その中で27日には市民の皆様を対象とした講習会を開催し、約90名の方が参加されまして、活発なご意見をいただきながら大変有意義な講習会となり、台湾リスに対する市民皆様の関心の高さが伺い知れたところでございます。また28日には郷奈町台原フレ、芦部町中野郷東フレ、勝本町上場フレの3地区に現地調査に入っていただき、捕獲器の設置状況、台湾リスの生息状況、森林被害の状況につきまして調査をしていただいたところでございます。さて、講習会の折にもお話がありましたが、リスは放置すると自然に4割増え、2年で倍になるということでございます。捕獲数が昨年度は1万6300匹、今年も半年で1万匹を超えている状況の中で、生息数も増えているのではないかとのことでございました。安田博士のお考えは、増える以上に取る以外に減らす手立てはないということでございます。当たり前とも取れる考えではございますが、これが今後域市内で行っていくべき方策であると考えているところでございます。現在、台湾リス被害への対応につきましては、市や県、JA や猟友会など関係団体で構成をされます域地域鳥獣被害防止対策協議会におきまして、対策の検討実施を行っております。今後も関係者が一体となって全島的な取り組みとして進めてまいります。とりわけリスの捕獲につきましては市民皆様の協力なくしては進めていくことはできません。捕獲量の支払い回数に関することなど、現在の対策について改善すべきところは対応してまいりますので、今後ともご協力をお願いしたいと思っております。その上での具体的な方策でございますが、上村議員のご指摘の通り、また安田博士にもご意見を伺いましたが、来年度に向けまして具体的な駆除計画を策定し、その駆除計画に沿った実施部隊であります捕獲先住員の配置を検討してまいりたいと考えております。この先住員を配置する体制の中で、市民皆様からの捕獲の依頼要望にもお答えすることができるような体制を整えてたいと考えております。また捕獲先住員の配置に加えまして、効果的な罠の導入につきましても、安田博士が取り組まれている最新の研究なども踏まえながら、域での実証実験なども行い、導入の検討を進めていきたいと考えております。安田博士には今後も継続して域の現場を見ていただきながら、効果的にそして着実に根絶へ向かうよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。この台湾リスにつきましては、すぐに根絶というわけにはいかないと考えております。地道に着実に増えるよりも多く取るということを進めていくところでございまして、具体的な取り組みにつきましては、市民皆様へも逐一情報をお知らせしながら進めてまいりますので、ご協力いただけますようお願いをいたします。
上村議員。
はい。具体的な話が出てまいりましたので、私もですね、その方向でやっていっていただきたいと思います。まずですね、駆除計画の策定も、これもその先生のおっしゃるには、やっぱり面的にですね、地域を区切ってあるとか、川とかですね、田んぼ、畑等のですね、森林ないところで、切っていくといった方法があるみたいですので、そういったこともです、考慮していただきたいと思っております。それと先住チームなんですけども、これは私もちょっと考えたんですが、例えばですね、地域おこし協力隊の方を、招聘して、参加していただくとかいうこともあり得るんじゃないかと、予算もないところでございますから、そういった工夫もいるんじゃないかというふうに思っております。さらに探しましたらですね、環境省の方で、事業がありまして、環境省生物多様性保全推進支援事業というのが、従来からあっているようでございます。こういった国の事業も活用しながら、県などとも相談してですね、進めていっていただきたいと思っております。 それと啓蒙活動としまして、逐一ご紹介いただけるというふうなお話でございましたので、非常にいいことだと思っておりまして、この啓蒙活動の中にですね、この前参加して分かったんですけども、罠をかけに行ったときに私有地に入らないでほしいとおっしゃる方がいらっしゃったという話を聞きました。気持ちは分からないでもないんですけども、罠をかけに行ったときにですね、一般の方の、森林に勝手に入るという行為になってきた場合に、ある程度のですね、寛容性といいますか、これはそのリスを取るためだといった意味も込めたことを理解していただくためのですね、周知活動というのもいるのかなと。そうしますとある程度のですね、リスを取った時の発信としてのニュース性のあるようなですね、価値のあるニュースをしっかり発信していただきたいというふうなことも考えております。ですからその被災状況でありますとか、駆除の必要性、またはその進展、駆除の進展具合、こういったものをですね、住民に教えていただければある程度理解が深まるのではないかというふうに思います。さらにですね、私が考えたんですけども、例えばその個人でやるとやりにくいと、死んだ死骸になりますので持ち込みが大変になってくる場合はある程度そのグループでやる方もいらっしゃるかもしれませんから、任意の団体への支援でありますとか、公民館単位の取り組み、もしくはその町づくり協議会とかでの取り組みがしやすくなるような何かの方策を考えてもいいんじゃないかというふうに思いました。あと罠の貸し出しなんですけども、現在貸し出しはされてないということで、2000円で購入というふうに聞いております。でその2000円の購入も結構その、罠を仕掛ける負担になっているんじゃないかというふうに思いまして、例えばですね、例えば罠を貸し出すとした時に、例えば保証金を取ってですね、1000円で保証金を取って、で返却だったら解消するといったようなシステム、何かしらのその、貸しっぱなしじゃなくてですね、お金が発生する貸し出しの方法というのがあれば管理がしやすくなるんじゃないかというふうにも思いましたので、そういった工夫がいるんじゃないかというふうに思いました。で最終的に島民のその台湾率を根絶するという意思を確認とあと情報発信を込めて、台湾率根絶宣言ということを出したいうなら方法をすればですね、島外内両方ともにですね、意思が高まるんじゃないかと思っておりますけども、そういったこともあり得るかどうかちょっと白河市長の方にご答弁いただいたら助かるんですけども、根絶宣言ですね。
はい、農林水産部長。
ただいまですね、いろいろとご提案をいただきましてありがとうございます。今おっしゃった内容につきましてですね、今度の駆除計画の中で、それぞれ考えていきたいと思いますし、その意識を高める意味で、根絶宣言をしたらよくないかということでございますけども、そこは意識を高めるためにはどうしたらいいかといったところも含めまして今後考えさせていただきたいと思っておりますので、このような形で答弁させていただきます。
白川市長。
ただいま台湾リスの根絶宣言をしたらどうかということでございます。根絶宣言、私はですね、一つ今回の講習もございました。そして今上村議員のご提案もございました。そういった中でいわゆる専門チームを作る、あるいはある一定のですね、その根絶に向けての体制が整った時点でですね、その根絶宣言ぜひやりたいなと思っております。
上村議員。
はい、市長の力強いお言葉ありがとうございます。ですね、今後計画を作る中でぜひともですね、根絶に向けて進めていただけるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。続きまして次の話に移りたいと思います。次は入札制度改革についてでございます。 入札制度につきましては、これ公共事業の、税金を使う事業ということですので、競争性でありますとか透明性、経済性が確保されなければなりません。その一方で、工事をするということのその質の確保、それと技術と経営に優れた健全な建設業者等の育成が必要かと思っております。今回の質問は、この現在の入札制度が壱岐市にあった適切な入札制度かどうかということを確認したいと思っております。昨年長崎県警から改善の指摘がありました入札制度でございますが、今年の4月から入札契約制度が改定されまして、現在は国等で実績のあります中央後継連モデル、中央後継連モデルということで、国の方法を順用しているといったような方法かと思います。この方法が4月から始まりまして、もうすぐで半年を経とうとしております。この新制度でのメリットとデメリットがそろそろ分かってきたのではないかと考えておりまして、壱岐市の入札情報システムを見ますと、今年度すでに300件以上の入札があっているように見受けられます。また島内市の紙面上の入札結果を見ますと、最近の落札率が86から 88% 前後の数値が目立っているのかなというふうに思っております。で、建設業界の一部の方からですね、指摘がありまして、最低制限価格につきましては、以前が90から 91% だったものが、今は、先ほど申しました86から 88% というふうに下がっておるということで、約 3% 前後ですね、 3% 以上、実質的に 3% 以上が最低制限価格下がったんじゃないかというふうに指摘をされております。県の方に見ますと、県は工事請負契約の最低制限価格を90から 92% というふうに今月9日から改正いたしました。で、土木工事だけじゃなくてですね、コンサルの方もそうなんですけども、コンサル業界の方からは、今度は入札生産加者、入札参加業者数が増えたということで、むしろ多いんじゃないかというふうなお話を聞きました。そういった変化があっているんじゃないかということで、今回質問させていただいております。そこでまず質問1番目としまして、今回の入札制度改革で大きく変わったことは何なのか、2番目に工事請負契約の落札率は改定前後でどの程度変化したのか、3番目に工事請負契約の最低制限価格は改定前後でどの程度変化したのかと、4番目に県の最低制限価格改正をどのように受け止めているのか、5番目に、これはコンサルなんですけども、コンサル契約の入札応募数は改定前後でどの程度変わったのか、それと6番目としまして、コンサルの入札結果といいますのが電子入札になっていないということで公表されていないようでございます。これを公表できるように改善していただきたいと思っておりまして、改善する意向があるのかをお伺いいたします。私はですね、今の国の方法に従った方法ですと、最低制限価格が 75% から 92% の範囲に収まるようになっております。で、国の方は 90% から 92%になっておりまして、国の方法よりも県の方法の方がですね、壱岐市の実情に合っているんじゃないかというふうに思っておりまして、その辺の観点からも、ご答弁いただければと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、真鍋副市長。
3番、上村議員の入札制度改革についてのご質問でございます。本年4月からの本市入札制度の改定にあたりましては、本制度の施行前にご説明をさせていただきましたが、昨年 入札制度の見直しについて厳しいご意見がありました。一般競争入札の原則、予定価格の事前公表、固定型最低制限価格の導入、一社入札の原則取りやめの4点を主として改定を行っております。制度改定から現在までの入札を通して変わった点といたしましては、最低の価格をもって応札した業者が複数となる状況が多く、くじ引きによる落札者の決定が増えているというところで、これにつきましては予定価格の事前公表によるものと考えられ、予定価格から最低制限価格を類推し応募する業者が増加したためと考えております。次に、工事請負契約の落札率は改定前後でどの程度変化したかについてでございますが、契約班で実施いたしました入札でございますが、30年度の工事の落札率は 97%、 コンサル関係の落札率は 90% でございました。また改定後の4月から7月に行いました一般競争入札による工事の落札率は 95%、 コンサルタント関係の落札率が約 96% と、昨年度と単純に比較しますと工事の落札率が現在のところ若干低く、コンサルタント関係が高く推移をしているところでございます。次に、工事請負契約の最低制限価格は改定前後でどの程度変化したかについてでございますが、平成30年度の最低制限価格による落札は512件中36件でございました。本年度は7月までで257件中142件と大幅に増えています。次に、県の最低制限価格改定をどのように受け止めているかについてでございますが、冒頭に申しました通り、本市では県に先駆けて中央公共工事契約制度運用協議会モデル、いわゆる中央公共連モデルでございますが、それによりまして最低制限額の設定 75% から 92% の範囲を導入をいたしました。ただいま申しました中央公共連モデルは、国土交通省およびその他国の各省庁などで構成する中央公共工事契約制度運用協議会において、毎年必要に応じて最低制限額の基準となるモデル等の見直しが審議をされまして、決定した内容が各自治体へ通知されることで、その運用方法を決定する際の標準的な基準として示されております。今年3月に改定が行われましたが、その見直しは工事の手抜き等を招き、その品質が低下されるのを懸念されるほか、下請け業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金、その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底につながり、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害することなど、ダンピング受注等の防止に向けた措置と認識をいたしております。今回の県の改定は、今まで県独自の最低制限価格で行っていたものを、本市と同様に中央公共連モデルが準用されておりますが、その大前提となります最低制限価格の率の範囲の設定におきまして、 議員からご質問がありましたように、その下限をモデルの 75% ではなく、改正前の県独自の最低制限価格であります 90% とし、上限のみを中央公経連モデルに合わせて 92% に引き上げていっております。県が国と異なる設定を行っている理由につきましては確認はいたしましたが、詳細についての情報は得ておりません。先ほど申しました通り、中央公経連モデルは標準的基準として国から示された算定方式でありまして、その運用につきましては各自治体の実情に合わせて設定をするところと考えております。よって、県の制度について、まだ詳細をつかんでおりませんので、申し上げられませんが、本市といたしましてはこの4月から改定をいたしました内容により、透明性、競争性、公平性、経済性の確保に引き続き努めてまいりたいと考えております。次に、コンサル契約の入札応募数は市の改定前後でどの程度変わったかについてでございますが、昨年までの入札は主に指名競争入札で参加業者を本市が指名をしておりましたので5社程度でございました。本年度からは一般競争入札で行っておりまして、本市の入札参加資格者名簿に登録されている業者が希望をして参加をされております。よって比較する内容が違いますので明確な回答はできませんが、単純に業者数がどう変わったかと言われますと当然増加しております。しかしこれは広く参加を求めることで機会均等が図られ、公平性、競争性が保たれていることにつながっていると考えております。次に、入札結果が未公表のままですが、コンサル入札結果が未公表のままですが改善する意向はあるのかについてでございます。工事と違い、現在のところコンサルタント関係の入札はすべて、紙による入札で行っておりますので、公表につきましては現段階では財政課もしくはそれぞれの事業所管課で閲覧によるところで行っておりますが、今後コンサルタント関係の入札につきましても建設工事と同様に電子入札の導入を行い、閲覧が可能となるよう整備を進めているところでございます。次に、壱岐市にあった適切な入札制度は国に従うより県の制度に対応した方がより実情に合うと考え、より実情に沿うと考えますが、市の見解はということでございました。質問の内容に入っておりました。先ほども申し上げました通り、県が国と異なる設定を行っている理由につきまして確認はいたしましたが、詳細についての情報を得ておりません。今後県の詳細な情報を得て研究検討したいと考えております。以上で答弁を終わります。
委員、
はい、ご答弁いただきました。答弁のとおり、今年の4月から大きく変わっているということで、入札の結果もですね、変わってきていると、考えていいと思っております。で、中にそのまだ確認していないという点もございましたので、順番に、私の方でも意見を述べたいと思っております。まず一番最初 そのくじ引きが増えたという件ですね。これはですね、当然の結果だと思っております。この国の方法によりますと 75% から 92% の範囲で、最低落札額が決まってくるんですけども、傾向としてですね、傾向として、大きい物件は 90% を超えてくると、で安い物件はもう80、70の域に入っていくと、で理論的には75 より下回ってくる場合もあるけれども、下回った場合は75で止めるといった制度でございます。で、上は上で92を超える場合もありますけれども、92を超えるものは92にするといった制度で、75から92の範囲で最低制限価格の実が変わっているというのが国の制度でございます。でこれでいきますと、壱岐市もですね、これを採用しておりますから、理論的には80代の前半とか70代で計算がされるということも起こりうるわけでございまして、去年ですね、 90% 前後で推移していた落札最低制限が下がる可能性があるというのは分かると思います。国に比べてですね、事業は小さいので、小さい事業が多いですから、90よりも下回る数値になるということは想定ができていたんじゃないかというふうに思っております。でその中で、くじ引きが増えているといったものは、やっぱり一般制限、制限付きの一般入札ですから、多くの業者が競争でなるべく取ろうとしてまいりますので、最低制限価格に近づいてくる、札を入れてくるということで、そういった業者が数が増えてくれば、もう最低制限価格で札入れをすると、で複数業者が集まってくるということですので、当然ながら、くじ引きになります。 ですからくじ引きをする件数が増えてくるということになりまして、業者の方もくじでしか、仕事がもらえないといった状況になっていくということです。それで、くじについてはですね、能力があるないいっぱい業者がありますけれども、結局くじ引きによる選定ということですので、運が良ければくじ引きや当選するとなりまして、逆に運が悪ければ、外れてしまって連続するといったことになりますので、そういった傾向になりやすいシステムだということをご指摘したいと思っております。それで、どの程度変化したかの話なんですが、落札率の改定前後については97から95ということで若干下がっているといったことでございました。もうこれはその変わったことによる、低下ということでいい傾向ではないかというふうに思っております。で3番目の最低制限価格の改定前後での変化については件数でご指摘がありまして、36件から142件になったということで、これもその今回の変化、改正によったものでありまして、この最低制限価格の変化といいますか、今回件数だったんですけども、私の実感としましてですね、データを見たわけなんですけども、データも全部見たわけではございませんが、今年の4月前、今年1月から3月ぐらいの、落札最低制限価格についてはおおむね 90% 前後、90から91ぐらいだったんじゃないかなというふうに思ってまして、それが、5月過ぎたぐらいからですね、85から 86% ぐらいをから87ぐらいが続くといったような、目立ってくるといったような傾向がありまして、やっぱり 3% ぐらいのですね、開きがあったんじゃないかというふうに、これは私の印象です。新聞等のデータから見た印象として思いました。それと県の最低制限価格との受け止めなんですけども、まだ詳しいことを聞いていないというふうなことでございました。私も県の担当者の方に電話してですね、ここの90から92に変わったことに対するコメントといいますか、なぜこういうことになったんですかというふうなお話を聞いたんですけども、国の制度に合わせてやっぱりこの中央貢献レベルモデルを採用するといったことは指摘がありました。それと、90という数字につきましては、その担当者の方がいらっしゃったのは長崎県内の実情ということで、県内にはやっぱり中小企業が多いと、体力がある会社もあまりないということでしたので、中小企業のことを考慮して90というふうに設定をしましたというふうに私の方にお答えいただきました。これ確認をされてないということでしたので、この辺はですね、もう少し県の方と連絡情報収集しましてですね、研究していただきまして、なるべく域の実情というのをですね、研究していただいて、改善というか 改正といいますか、考え方をですね、整理していただきたいというふうに思っております。それとコンサルの話ですけれども、コンサルは入札応募数が、これ比較にならないということだったんですけれども、明らかに増えておりまして、と言いますのが、私もちょっと電話でこれは確認したんですけれども、最大で今25件が入ってくる、案件があったというふうに聞いております。最大で25件で、20件ぐらい その件数が入ってくるのも結構あるということで、これに伴って業務量が増えているんだろうというふうに考えておりまして、昨日の総務部長の答弁でありました残業の時間ですね、1人当たりの平均時間数が2番目に財政課が多かったということだったと思いましたけれども、財政課 その残業数多いのはその辺関係しているんじゃないかというふうに推測しました。ですから昨年まであったコンサルの入札件数が今年は異常に増えているんじゃないかというふうに想像しております。でそのことによって今度はですね、この業者の方が私、党内外あるんですけども、20件以上超えてくるとやっぱり抽選みたいなものになってくるので、ほぼ、取れないということになるので、これはちょっと、今後参入しにくいなというふうなこともおっしゃってました。ですから、幅広く集めているのはいいんですけども、そのことによって、良好なその上質な業者の方が、辞退していく可能性が高いなというふうにも思いました。ですからここの制限の方ですね、制限のかけ方をある程度考えていってもう少し絞り込んだ方がいいんじゃないかというふうに思います。例えば域にとってメリットがあるように、域の中のまず業者第一優先としまして、域当該の場合は長崎県内に本社があるだけとか、長崎県内に支店とか営業所があっても、福岡とか東京とかから入ってきますから、長崎県内の場合は本店に限るというふうにするとかですね、そういった工夫があればいいんじゃないかというふうに思いましたが、これは私の試験です。それをいろいろ研究する余地があると思っております。それと、結果が未公表の件なんですけども、これですね、私もいろいろ探しまして、島原氏さんだったかがPDF で結果を出してました。ですから、手入札で今電子ではありませんから、その辺は PDF の方で公表できるんじゃないかと思っております。以上までで何かあればいただけますでしょうか。
はい、丸岡市長。
再質問でございますけれども、先ほど申し上げました通り、県の情報ですね、確認はいたしましたけれども、詳細をつかんでいないということであります。その詳細について、確認をいたしまして、検討を進めて、そして今後の対応について生かしていきたいと思っております。それからコンサルの件でございますけれども、これはやはり一般競争入札というそういう方針をですね、市が打ち出してやった結果、当然これは応募者も県に指名を出しておられますので、その中からやはり皆さん方に応札をしていただいて、そして競争していただくと、そしてまたこれがより透明性のあるやはり入札ではないかというふうに考えております。特に議員も10日の質疑の中でですね、今後の財政についてご質問いただきました。議員おっしゃる通りですね、地方公共団体のですね、調達につきましては、その財源をですね、市民皆様の税金等によって賄われておるところでございます。安価でより良いものを調達をしなければなりません。そのために地方公共団体が発注を行う場合には、最も競争性、透明性、公平性、経済性などに優れた一般競争入札を原則として、法律の定めるところや国の通達指針に基づきまして、その時々の情勢環境に応じ制度の構築を本市では図っておりますが、その大きな転機が昨年厳しいご意見があったと考えております、あったことからと考えております。今後におきましてはですね、本市が発注する建設工事についてはですね、入札及び契約手続き等のさらなる透明性を確保するためにですね、また公正な競争を促進することを目的に、第三者機関であります 入札監視委員会の設置を視野に研究を行っているということでございまして、今後検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、古山議員、
はい、検討よろしくお願いします。競争性、おっしゃる通りです。私もそう思います。ここは十分確保していただきまして、競争性、透明性、経済性、これはもう税金を扱うことですからですね、絶対重視していただきたいと思っております。ただしですね、やっぱり島内産業の、育成、これもいくと思うんですね。過度な転入札にならないようにですね、なるべく、壱岐の島の経済のことも考えていただきまして、そこも留意していただきまして、競争性、透明性、経済性、すべてが納得いくように、検討していただけたらと思います。
答弁いりますか。
答弁
いりますか。はい、副市長。
市内業者のですね、優先については皆様ご承知の通りですね、ランク付けをいたしましてしているということでございまして、そういうことも踏まえて今進めておるということをご認識をいただきたいというふうに思っております。
はい、上村議員。
はい、すみません、次に参ります。養護無償化ということで、幼児保育のですね、幼児保育と教育の無償化ということで、ご質問させていただきます。今度の10月からですね、消費税増税に合わせまして、養護無償化が実施されますけれども、この前ですね、8月の中旬ぐらいに、一般の方々を対象に説明会がありました。その中で、職員の方が一生懸命説明されてありまして、私も参加させていただきましてですね、よく理解がしたところとしないところがありましてですね、実はですね、まず冒頭からその満3歳以上で2号認定以外のものが1号認定というふうな説明がありまして、私も分かりにくいなと思ったものですから、この後にですね、ご夫婦さんに参加していた方に聞いたら、うちの子は何号認定だっけとかですね、結局うちは無償化なのかなといったお話がありましたので、そういった最終的にはですね、幼稚園の保育所を通じて質問を伺いますという話でした。ここでその話もありましたので、改めましてですね、今回の無償化につきまして市の方の対応といいますのが、十分であるか確認したいと思っております。例えばその給食の復職代の徴収方法でありますとか、滞納時の対応、そして慢性化している職員不足の対応、こういったものをどういうふうに考えているか、また、予算の方ですけれども、今年は国ですけれども、来年以降は、市の方で全額となっております。このことをどうかいうふうに考えているかお伺いいたします。
答弁どうぞ。はい、新部長。
3番、上村議員の幼児保育無償化についてのご質問にお答えをいたします。ご質問のとおり、10月から幼児教育・保育の無償化制度が開始されます。本制度は満3歳の誕生日に達した日以後の最初の4月1日を迎えた子どもから、小学校就学前までの子どもの幼稚園授業料及び保育料、また市民税非課税世帯に属する3歳未満児の保育料が無料となるものでございます。食材料費、行事費等はこれまで通り保護者の負担となりますが、年間世帯収入が360万円未満の世帯に属する子ども及び第3子以降の子どもについては、保育所及び認定こども園での復職費、おかず代、おやつ代等でございますけれども、が免除されるものでございます。ご質問の1点目、新制度を迎えるにあたっての準備状況につきましては、まず制度の周知を図るため、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、4月9日に壱岐の島ホール中ホールにおいて、小規模保育施設などの設置者をはじめ、幼稚園保育所などの関係職員を対象に制度の説明会を開催いたしました。さらに8月19日から22日までの4日間、各庁ごとに保護者向け説明会を開催いたしたところでございます。その後、市民皆様からの問い合わせに対しましては、各施設や担当課において対応いたしまして、制度の周知とご理解に努めているところでございます。 また子ども子育て支援システムの開始を進めるとともに、教育委員会や各施設と連携し、円滑な新制度への移行に努めているところでございます。なお、幼稚園授業料及び保育料につきましては、例年9月中に世帯の前年の所得に応じまして、9月から3月分までの料金の見直し作業を行いますが、本年度に限りまして、無償化対象児童につきましては、9月分のみの見直し作業を行い、10月からの無償化後の料金等については、10月中に再度通知を行う予定といたしております。2点目の主食代と副食代の徴収方法や滞納時の対応についてでございますが、先ほども申しましたとおり、年間世帯収入が360万円以上の世帯に属する子どもについては、主食費並びに副食費をご負担いただくこととなっております。公立保育所等におきましては、現在主食は持参していただいておりますので、10月以降も今まで通り主食についてはご持参いただき、副食費につきましては、これまで保育料に含めて納付いただいておりましたが、保育料が無償となりますので、10月以降は副食費として支援納付いただくこととなります。副食費の額につきましては、おやつ代を含む食材料費から計算いたしまして、1人当たり月額4500円といたしております。私立の副食費等につきましては、それぞれの、まあ、私立と申します、私立の副食費等につきましては、それぞれの施設があらかじめ保護者に十分な説明を行った上で、それぞれの施設で金額を決定し、徴収することとなります。副食費の滞納が発生した場合、公立におきましては、現行通り市で徴収を行います。私立につきましては、市に対し徴収に関する相談があった場合は、納付について保護者と施設間の調整を行うこととなります。3点目の想定される職員不足への対応につきましては、現状におきましても有資格者の職員が不足傾向にありまして、随時職員の確保に努力しているところではございますが、今後無償化に伴う幼児教育・保育のニーズの変動などを見極めながら、必要職員の確保に努めてまいりたいと考えております。また長期的には認定こども園の設置と合わせまして、公立の幼児教育・保育施設の統廃合や民営化も考慮しつつ、市民の皆様のご意見を伺いながら人材の確保を図るとともに、幼児教育の質の向上と量の確保を目指してまいります。最後に財源についてですが、議員ご存知のように、私立も公立施設も本年度分については国の子育てのための施設等利用給付交付金で措置されますが、来年度以降は私立については本年同様交付金で措置され、公立施設分につきましては交付税措置があるものと聞き及んでいるところでございます。以上でございます。
上村議員。
はい、10月からの対応ということでお話をいただきました。滞納時等ちゃんとできるということで、安心いたしました。で、今日このテレビ見ていらっしゃる方も整理して、理解されたと思います。滞りないようにですね、今後もやっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。で、もうここで時間になりましたので、私はここで一般質問終わります。どうもありがとうございました。